アルナフとタニシャはかくれんぼが大好きでした。毎晩、これが彼らが友人たちと言っていたことです。ある日、アルナフはタニシャにこう言いました。もし私が消えて、誰にも見えなくなったら、かくれんぼはどんなに楽しいだろう。彼らはママとパパに透明人間になれるかどうか尋ねることにしました。パパは微笑んで、SF みたいだね、と言った。マンマは人々の家のカーテンやクッションカバーをデザインし、様々な種類の布地についてよく知っていました。彼女は、科学者たちは、着用者を見えなくすることができる炊事の開発に取り組んでいると思います、と語った。ああ、それは本物の透明マントのようなものですか？タニシャは尋ねた。子供たちは、これらの新時代の織物についてもっと知るために図書館を訪れることにしました。アルナフとタニシャは、本棚を何冊も見て回って、布地の歴史をたどりました。彼らは、布地を構成する最も古い繊維はリネンであることを発見しました。これはアマという植物の茎から作られています。コットンも古い聖地です。リネンと同じように、これも植物から作られます。彼らは本を何冊か借りて立ち去りました。メンアマ。家でアルナフは自分の服を見て、ママ、私のショーツは分厚くて、シャツは薄い。でも、どちらも同じ聖地、綿でできているんじゃないの？いい質問だね、アルナブ、とママは言った。生地の厚さは、その繊維の質によって決まります。そして生地の織り方もね、とパパが口を挟んだ。他にも植物繊維はあるの？タニシャは尋ねた。はい、ココナッツ、竹、ジュートもその一部です、とママは答えました。昆虫や動物の繊維もあります、とアルナブ氏は付け加えた。カイコの絹と羊の毛のようなものです。タニシャは尋ねました。ママ、あなたがシルクのサリーを着ているのは知っていますが、パパのシャツはリネンでできており、私のマフラーはウールでできています。でも、私のドレスは何でできているの？ポリエステルという人工繊維です。それは植物にも動物にも由来しておらず、実験室で作られています。とマンマは言いました。兄弟たちは、布地が実験室で作れることを知り、とても興奮していました。彼らは人工繊維に関するショーに目を通し始めました。彼らは、一部の繊維には弾性があることを知っていました。トラックパンツの素材であるスパンデックスのようなものです。彼らは科学者たちがどのようにして高性能繊維を開発したかについて読んでいます。これらは熱、電気、化学薬品に耐性があります。一部の新しい繊維は衝撃吸収性があり、警察や兵士にとって役立ちます。簡単に発火しないものもあります。これらは消防団にとって素晴らしいものです、とタニシャが読み上げました。ちょうどその時、マンマが言いました。アルナフ、タニシャ、あなたが持ち帰った図書館の本の中に私が見つけたものを見てください。それはハイテク繊維に関する本でした。彼女は、炭素から作られたナノファイバーはスマートファイバーと呼ばれるという興味深い文章を読み上げました。また、スマートファイバーは温度、圧力、放射線を感知することができます。ナノファイバー、 なぜそう呼ばれるのですか？アルナフは尋ねた。ナノファイバーは本当に細い繊維です。1メートルを100億で割ると1ナノメートルになります。ナノファイバーの直径はわずか数ナノメートルです、とパパは言いました。1メートル1000000イコール1ナノメートル。アルナブとタニシャが山積みの本を閲覧していると、スマートファイバーで作られた布がインテリジェントマテリアルまたは電子的スタイルと呼ばれていることもわかりました。健康服などに使われています。このような素材のスイッチには小さなセンサーがあり、患者の呼吸、心拍数、体温を測定できます。この情報は医師に送信され、患者は自宅で過ごすことができます。それでは最初の質問に戻りますが、透明になることは可能ですか？とママは言いました。彼女はちょうど科学雑誌の記事を読んだところだった。その記事では、大学の科学者たちが着用者を透明にするマントを作ったと説明していた。このスイッチは直径80ナノメートルの繊維でできていました。彼女はイラストを指して、赤いメガネや黒板など、どんな物体でも見ることができます。それは、そこに当たる光の一部を反射するからです。しかし、このマントは光を反射しません。代わりに、スイッチが光を少し曲げて、光が周囲を回るようにします。だからマントも、マントの下にいる人も見えないんです。その素材で作ったシャツをもらえますか？アルナフは興奮しながら尋ねた。何もつながっていない自分の頭と足だけが動き回るのを見た友人たちの表情を見て、彼は大笑いしたものだ。新聞報道によれば、科学者と製造業者がこのアイデアに取り組んでいるとのことです。このようなスイッチはいくつかの国で開発されています。でも、まだ入手できません、とマンマは言いました。透明マントをかぶってかくれんぼしたら楽しいだろうな。タニシャは言いました。このスマートなファブリックは、大人でも何か重要な用途に使用できますか？そうだ、兵士たちは敵と戦うときにこれを着てもいいんだ、とパパは言った。仕事が必要で、あなたが一緒に遊んでほしいときは、透明マントの下に潜り込んでかくれんぼができます、と彼は冗談を言った。学校で、アルナブとタニシャは友人たちにスマートファブリックについて話しました。考えがある。ケルカー卿はまだ授業に来ていないので、研究室に行って面白い実験をしてみませんか？とタニシャは目を輝かせて言いました。待て、彼が本当に透明マントの下に隠れて、私たちがどんないたずらをしているかを探ろうとしているとしたらどうする？とアルナブが囁いた。スマートファブリックの事実一部のスマートファイバーは、メガネ、鏡、ジュエリーのレンズを掃除するための布の製造に使用されています。耐熱繊維で作られた衣服は、爆発物を製造する工場で働く人々によって使用されます。一部の繊維は中空であり、その中に香りの液体を蓄えることができます。マットレスや枕カバーなどに使用されます。透明マントを持っていたらどうしますか？アルナフとタニシャが何をするつもりなのか見てみましょう。1. 誰かがペットボトルを投げたら、マントの下に入り、ボトルを拾い、その人の前を歩きます。 目の前でボトルが動いているのを見た時の彼の恐怖を想像してみてください。2. テーブルの上に先生のメガネがあるのが見えますか？マントで覆ってください。先生は自分のメガネを決して見つけられないでしょう。だから授業はなし。3.早めに休み時間のベルを鳴らしてください。TANTANTAN。クラウドリンクアカデミー、チャイン、11110引用不安、ジェリーデング。